ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。前振りのネタがないということを言ったらですね、前振りのネタになるような質問などをしてくれるコメントをいただきまして、それの今日は第2弾ということでございます。今日の質問は、役者という仕事の魅力は何ですかと。全然その魅力がわからないものにわかるように教えてくださいと、こういうふうに言われたわけなんですけれども、役者の魅力というのはですね、まず第一に見られることが快感とでも言いましょうか。脚本なりその登場人物なりをですね、演じてそれを見てもらってですね、その物語なり役にこう共感とか感動とか、いろいろね、そういう反応を示してもらえることが非常に喜びであります。そういうね、メッセージを伝えることができるものになれるっていうのはね、やはり嬉しいことですね。はい、ということでございますけれども、分かっていただけましたでしょうか。まだ足りない、まだ足りないというならば、もうちょっとお話しいたしましょう。やはりですね、役者という商売は自分ではないものになって、その人を表現するわけですね。要するに演じるということがやはり好きだから、それが魅力になっているわけですけれども、自分じゃない何かになれるっていうね、その世界でなれるっていうことがやはり一番の魅力かなと思いますね。そうなってる最中っていうのは非常にもう自分ではない時がありまして、そう慣れてる瞬間っていうのは非常にゾクゾクして、その全く自分ではないところでの感情の動きとか気持ちの流れとか、をしているのでね、そういうものになれた、そういう役になれたっていう瞬間はね、非常に自分の中で興奮しますね。なのでそういうのが魅力かなとも思いますが、短時間にこう説明するのは非常に難しい質問ではございましたが、これで分かっていただけましたでしょうか。ということで今日も一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の詩式第13章。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。さて、ダン人の士族でその名をマノアというツォルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじり人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。その女は夫のところに行き、次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれどもその方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。今ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神へのなじる人であるからだ。そこでマノアは主に願っていった。ああ主よ、どうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる日に 何をすればよいか教えてください。神はマノアの声を聞き入れられたので、神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っており、夫マノアは彼女と一緒にいなかった。それでこの女は急いで走っていき、夫に告げていった。早く、あの日私のところに来られたあの方がまた私に現れました。マノアは立ち上がって妻の後についていき、その方のところに行って尋ねた。この女にお話になった方はあなたなのですか？その方は言った。私だ。マノアは言った。今あなたのお言葉は実現するでしょう。その子のための定めとなら私はどのようにすべきでしょうか？すると主の使いはマノアに言った。私がこの女に言ったことすべてに気をつけなければならない。ブドウの木からできるものは一切食べてはならない。ブドウ酒や強い酒も飲んではならない。汚れたものは一切食べてはならない。私が彼女に命令したことは皆守らなければならない。マノアは主の使いに言った。私たちにあなたをお引き止めできますでしょうか？あなたのために子ヤギを料理したいのですが。すると主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。そこでマノアは主の使いに言った。お名前は何とおっしゃるのですか？あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。そこでマノアは子ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって昇ったとき、マノアとその妻の見ているところで主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった。彼らは地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。その時マノアはこの方が主の使いであったのを知った。それでマノアは妻に言った。私たちは神を見たので必ず死ぬだろう。妻は彼に言った。もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼の生贄と穀物の捧げ物をお受け取りにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったでしょう。その後この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊はツォルアとエシュタオルとの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。と、第13章はここまででございます。またしてもね、イスラエル人がこの章ではさまよってしまっていて、40年間苦しんでいたわけですね。そんな中ね、サムソンではありません、マノアというね、奥さんに神の使いがやってきて、あなたは不妊の女ですが妊娠してますよと。これまたびっくりなことを起こしてくれるわけですね、主の使いは。そしてそのことを夫に言うわけですが、夫は信じてくれないと。なので夫はそれを信じさせてもらうがために、神に使いをもう一度妻に送って私たちに理解させてくださいというわけですね。そうすると神はまた現れてくれて、きちんと証明してくれる。しかしそれをね、証明されたことによって、このマノアはね、逆に恐れをののいてね、神の使いなんかを見てしまったから、私は死んでしまうとかいうふうな、ね、非常に悲観的な発想を表すわけですね。けれども奥さんの方がね、 そんなことないよと。神様の使いがね、不妊の私を妊娠させてくれて、そしてこれから産む子供をね、繁栄させてくれるんだと、そういうことを言ってくれてるんだから、そんな私たちを殺すわけがないじゃないのと、こうプラスに転換させてくれるわけですね。これはね、非常にいい夫婦関係ですよね。夫がね、信じられなくなった時とか、落ち込んでる時とか、不安になってる時にね、強い気持ちでね、支えてあげるっていうね、この奥さんは素晴らしいなと、こう感じられる一生でございましたね。というわけで、今日もランキング発表行ってみたいと思います。本日のランキングは、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダン、79位でございます。昨日の73位からちょびっとランキングダウンということですけれども、これでもね、皆様からたくさんの応援を受けているから、この順位に入れるんだと思いますと、非常に嬉しく思います。いつも応援ありがとうございます。これからもね、頑張っていきますので、どうぞどうぞ、お暇でしたら、そしてご支援してやってもいいなと思っていただけましたら、緑のバナーか、一日一生聞いたかなの、はい、いいえの、はいの方を押しておいていただけると、ランキングアップの手助けになりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。皆様で聖書を広めていきましょう。そして聖書は楽しいものだと伝えていきましょう。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、梅梅梅サーティーでした。